皆様、お晩です。山形県出身の内藤美穂がお送りする、来てみで、東北。この番組は、東北各地の紹介と、東北弁で語る民話をお届けしています。さて、今日紹介する東北の話題は、11月9日土曜日に、福島県須賀川市の五郎山で行われる松明明かしです。435年の伝統を誇る日本三大火祭りの一つで、長さ10メートルの大松明が町を練り歩き、人々は手に小さな松明を持って山に登ります。30本もの松明に一斉に火が放たれると、夜空に燃え上がる炎が町を煌々と照らし出します。須賀川の人たちにとって、冬を迎える前の大切な祭りです。松明明かしの由来は、435年前の天正17年、戦国大名の伊達政宗は、須賀川城に攻撃を仕掛けました。その時の須賀川城主は、二階堂森吉の未亡人、大乗院で、伊達政宗の叔母にあたる人でした。二階堂家を守るため、須賀川の臣民は、押し寄せる伊達政宗の大軍に立ち向かいましたが、須賀川城の中にいた伊達政宗の内通者が、城本丸の風上にあった二階堂家の菩提寺、長禄寺に火をかけ、その火が城にも燃え移り、城は炎上し落城しました。この戦いで命を落とした人々の霊を慰めるため、大松明を燃やす祭りが行われるようになったということです。祭りのメインとなる大松明は、高さ10メートル、直径2メートル、重量およそ3トンという巨大なものです。桶を作る時の竹製のタガに竹をくくりつけた骨組みの中には、乾燥させた茅が詰め込まれ、外側はむしろでくるまれています。この大松明は、市民有志によって結成された松明を盛り立てる会で、制作から搬入、設置の指導、点火までを行います。その他に、地元の企業や学校でも作られ、高さ6から8メートル、直径およそ1メートルの本松明が、全部で30本近く奉納されます。巨大な大松明は、須賀川の若衆が担いで町を練り歩いた後、五郎山に人力で建てられます。須賀川城主二階堂氏を祀る須賀川神社から、御神火が採火され、会場の五郎山へ運ばれます。御神火でおよそ30本の松明に火がつけられ、須賀川の晩秋の夜空を焦がします。松明太鼓が鳴り響く中で燃え上がる松明は圧巻で、まるで戦国絵巻のようです。今回は11月9日土曜日に、福島県須賀川市で行われる松明明かしを紹介しました。ではここから東北弁で語る民話をお送りします。今回は青森県で語られていた民話 サルカニ合戦です。お話に出てくるマジでケロじゃは待っていてくれ、カセロは食べさせろ、けねばけなくてもいいじゃはくれないならくれなくてもいいよ、エビザルは竹で作ったザル、なしにはなぜという意味です。それではお聞きください。サルカニ合戦。むがしむがし、サルドカニドあってあったど。にひぎは大変長よぐで、たをつぐっていだが、サルは怠け者で、一向に仕事をしないど。ちょうど五月になって、田植え時になっても、サルはちっとも怠けで働かないので、カニばがり、一人で田植えをしたど。カニはたまりかねで、あるどぎ、サル、サル、俺ばがり、毎日こうやって働くが、おめは毎日、寝でばがりいるんでないが、と言うと、サルは、わいのケツの字が治るまで、マジでケロじゃ。と、こういうので、一番草も、二番草も、三番草も、カニが一人で取ったど。そのうちに、アギがやってきて、稲の刈り取りになったど。それでも猿は寝でばがりで、ちっともカニに手伝いをしねえど。カニはある日、猿のいないうちに、新しぐ取れた米を持ってきて、自分の家で餅をつぐって食べでいだど。そこへ猿がやってきて、我さもその餅かせろじゃ、と言ったど。カニは、今日はみんな食ってしまったはんで、今度まだ文字つけば貸せるはんで、まずでろ、と言ったと。そしたらまだ、あるとぎ、カニはボダ文字をつぐったと。すると今度は、猿がその文字ができる前から、カニのそばについでいで離れないと。カニは、それがずうずうしぐで、あぎれで、サル、サル、文字できでも、おめさだけやらねじゃ。考えでもみねが、働くのは我ばがりで、おめはちっとも寝でばがりで、働がねべ。と言うと、サルはおごって、けねばけなくてもいいじゃ。我は山さ行って、エビザルをこしらえできて、おめの甲羅をつぶしてけるはで、と、にぐまれぐじを言うて、山さ出で行ってしまったど。カニは恐ろしくなってきて、泣いでるど、そこへ山から、ハジが一匹飛んできて、聞いだど。カニ、カニ、おめ、なしにないでだば、でしたっけ。なしねて、サルは山さ行って、エビザルつぐってきて、我の甲羅ごとつぶしてけらっと言ってしまったね、でしたど。すたけハチが、よしよし、そんだら我、身が出してけら、と、窓についでいだと。そごさ、ウスがやってきたど。カニ、カニ、おめ、なしにないでだば、でしたっけ。 なし寝て、猿は山さ行って、エビ猿つぐってきて、我の甲羅ごと潰してけらっと言ってしまったね、ってしたけ。よしよし、そんだらは、おめさ身が出してけら、って言って、物荻の天井の上さ上がってだと。そごさ、土地の実がゴロゴロと転んできて、同じようにしてカニの身がだになって、たぎ火の長さ入っていだど。そごさ、今度は、べごのクソが来て、身がだになってくれで、裏ぐじに忍んでいだど。水がめの長さ、カニ入って待ってるど、少したって、猿がそごさ来て、焚き火でケツどごあぶったど。すっと、中に入っていだ、土地の実が、ドーンと、猿のケツさ、羽でいったど。わあ、熱いじゃって、猿は立ち上がって、台所の水がめに、ケツを入れるど、カニはそのケツをキリッとハサミで挟んだど。猿は、わあ、いででって、裏ぐじから出ようとしたけ、窓に住み込んでいだ、端が飛んでって、シカッと針で刺したど。これは大変、と、今度は裏ぐじから逃れで出ようとしたら、そこにあったべごのクソに滑ってずるりと転んでしまったど。その途端に天井の上に下がっていた臼がドンと落ちてきて、猿を下にして潰してしまったど。それからみんなで長よしになって、カニのこしらえだぼだもちをみんなで食べだと。今回は青森県で語られていた民話、サルカニ合戦をお送りしました。おしまいに、東日本大震災並びに能登半島地震大雨災害の義援金のお願いです。各金融機関の窓口で振込用紙による募金を受け付けしています。どうぞ皆様の温かい善意をお寄せください。来てみで、東北。この時間は内藤美穂がお送りしました。次回もどうぞお楽しみに。したばのー。